FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。はい、さあ今日も太田康之社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ誕生日終わりまして、
はい、
12月になりました。
はい、
今年もね、あっという間でございますけども。
そうですね、
早いですね。
もう年の瀬が迫ってまいりましたね。
ねえ、もう今年もいろいろとこう、今年の漢字一文字は何かとか、流行語大賞は何かとか、はい、まあ、昨年もここでね、
波
はダメダメでね、盛り上がりましたけども。
そうですね、
はい、
もうあれから1年経つんですか。
1年経つんですよ。今年はどうですか。早いですね。いろんな言葉が生まれましたけど、新語流行がありましたけども、太田康之社長のハートにぐさっと刺さった、流行などはどんな言葉が。
流行語ですね、
ね、新語もね、いろいろ生まれましたけども、
やっぱりいろいろあるんですけど、やっぱりその流行語もですね、あの、流行らすタイミングっていうのもすごく大事なんだなと思いましたね。
あ、そうですよね、
うん、例えば、ラッスンゴレライとかだったじゃないですか、
はい、
あれも今もう子供たちにとってはですね、
はい、
あ、もう昔のネタみたいな感じになってます
あれも今年入ってね、1月2月で大ブームでしたからね。
そうですね、だからもう早い時期にヒットをしてしまったので、
早いです。
もう今となったらちょっと影を潜めてるっていうところがありますから、
うん、
やっぱり旬でいくとですね、やっぱり五郎丸さんとかね。
ああ、五郎丸ポーズとか、ルーティーンとか、
うん、ルーティーンとかね、
うん、
だからそういったところとかっていうのはやっぱり結構上位に来るんじゃないかなと、うん、思いますね。
あったかいんだからとかね。
あったかいんだからも早かったですから、まあ、その辺でいきますと、安心してください、うん、履いてますよ、
ね、私個人的にはそれ好きなんですけどね、ね、安心させてほしいなと思いますけど。
来年こう、前元さんが言ってましたけど、やべえぞ、やべえ、やべえってなんか、
ありましたね。なんか、やべえぞ、やべえぞっていうのは、あれ来なかったですね。
あれね、また来年狙ってるみたいですけど。
あ、そうなんですか。
また1月2月に流行るとまたタイミング的にね、どうかなと思いますけどね。
毎日修造っていうのをね、松岡修造さん。
松岡修造さんね、熱い男ですね。
ねえ。まあ、いろいろありますけど、爆買いとかね。
爆買いね、
インバウンドとか、
そうです、そうです、うん、いろいろ、今度、今日1日ですから、はい、この3日の日ですかね、うん、ちょうど小力さん、
う
ん、切れてないの小力さんですね。うん、小力さんと一緒にちょっとご飯を食べる機会がありましてですね
そうなんですか。
そうです、そうです。だから、まあ、小力さんまたね、何かでアップできたらなと思うんですけど、
うん、
あ、
すごい、
うん、
へえ、
小力さん、
小力さんもね、
あの、そうそう、小力さんもなんか、小力さんなんか撮っとかな、撮ってないんですよね、
うん、まあ、あれ切れてないですよって、長州力の方じゃないですか。
そう、長州力の方ですからね、うん、まあ、小力さんは結構前回もお会いしたんですけど、うん、結構真面目な方でですね、意外とおとなしいんですよね。
あ、そうなんですか。
アウトですね。
へえ、
そうなんですよ。だから、まあ、小力ファンの方はね、なんかメッセージいただいたら、なんか本人
伝えといてって、ね、あ、そうですか、じゃあ、なんか私を伝えてもらおうかな。
いやいやいや、
はい、まあね、うん、そんなことで、いろいろと今年、
毎年でいくと、澤田千佳子さんね。
あ、またお会いになるんですか。
はい、
あ、澤田千佳子さん、なんか、こちらの京丹後かなんかにね、うん、コンサートがあるん
です
ね、ポスターが貼ってありましたけど。
あ、そうですか。
あ、そうですか。
うん、そうです、澤田千佳子さん。
ほう、いいですね。
澤田さんなんかもやっぱ歌は上手ですね、
うん、まあ、
それは歌手ですからね、歌はって言ったら歌も上手ですね。
あ、やっぱり1年に1回は会いたいですか。
1年に1回はこう会いたい
ですね。会いたいですよね。
別の世界で言ったら、この間セロさんになったりとか、ね、
誰、
セロ、
セロさん、
マジシャン、
あ、なんかマジシャン、あ、マジックに今ちょっと手品凝ってて、
そうそうそう、だからセロさん。
ああ、そうですか。
そうです、
すごいです、いろんな分野で、お笑いに。いろんな分野で
セロ男前ですね。42歳だったかな。
はあ、
うん、ですけど全然僕より男前です。
いやいや
僕より比べる対象がちょっとあれかもしれないです
ね。さすがですございますけど。ああ、そう、男前、
男前ですね。そりゃ女の子キャーキャー言うだろうなっていう形ですね。で、銀座にですね、うん、セロの師匠って って言われてる、うん、方がいらっしゃるん
ですよ。え、誰ですか？あ、そう、私はあんまり知らない方ですか？
銀座のね、ハーフムーンっていうお店のヒデさんっていう、ね。うん、そうそう、うん。すごい、やっぱり僕らも勉強になりますよね、そういうの見るとね、うん、エンターテイナーですから。こうやっぱセミナーとかなんかあった時にどういうトークをしたらいいのか、どうやって会場の気持ちをつかむのかって、ね、すごく、ただ遊びに行ってるわけじゃないです、勉強です。
なるほど、はい、
ですね、
はい、そうですか、はい、ということでございますが、さあ今日はちょっとリスナーさんのご質問ということなんですが、はい、設計はどのような形で、まあ、プランニングするのがいいんでしょうか、注意点を教えてくださいということで、設計ですね、はい、
そうですね、設計って一口に言いますし、いろいろあると思うんですけども、うん、一番気をつけなければならないのが、その検討している会社がどういうヒアリングを行うかっていうことだと思うんですよ、
はい、
例えばもちさんが家建てるって言った時に、うん、奥さんに対してですね、キッチンは壁付けがいいですか、それとも対面がいいですか、
うん、
で1階に和室いりますか、うん、和室がいるとしたらリビングにくっついてる方がいいですか、それとも単独の和室がいいですか、
はい、
2階にバルコニーいりますか、うん、とかトイレは2階にもいりますか、ウォークインクローゼットは寝室に隣接した方がいいですか、うん、こうやって聞くような会社
ですね、はいはいはい、
しかもそれがまあ営業さんが聞いてるとかってなってもう最低ですね
、うん、あ、でも大体なんかそういう聞き方ないんですか、
うん、それはですね、うん、その例えば元さんがお節さんだとすると、うん、お客さんが欲しい間取りを聞かれてるだけなんですよ、
あ、
間取り空間です、うん、でそれでこう、あとは予算に応じて大きくしたり小さくしたりっていう形でこうプラン提示されるわけですけども、はい、そうなってくるとですね、まあ、自分たちが言ったお部屋が入ってるかっていうチェックになるんですね、
うん
う
ん、
でもうちょっとここに扉が欲しいな、あそこが欲しいなっていう形のことを追加していって、あ、大体これでいいかな、じゃあ見積もりして OK だな、契約して工事かかる、で住み始めると、あ、もっとこうしとけばよかったなと、うん、あ、こういうこれ収納どこにしようとかね、うん、これどこに収めたらいいんだろうとか、そういうことがこう出てくるわけですよ。で住み始めたら、あ、もっとああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうことが出てくるので、だからその家はね、3階建てたら自分の満足いくのができるっていうのは、節さん自身がいろんな建てるためにね、こう自分の知識がついてくるので、もっとああしようこうしようっていう自分なりの意見っていうのが出てくるからね、そういった形で言われるんだろうなと思うわけですけども、うん、そうではなくて、本来のヒアリングっていうのは、そういった間取りを聞くんじゃなくて、ライフスタイルを聞いていくっていうのがすごく重要だと思うんですよ。例えば、まあ、前回もお話ししましたけども、奥さん洗濯、ね、洗濯物はどこで干されますか、うん、2階のバルコニーなのかどうとか、でお休みの日朝起きたら何されますか、趣味は何ですか、子供さんとどういう生活したいですか、うん、だからどういう生活したいとか、今どういう生活をしている、趣味は何なのかっていうことをヒアリングした上で、であればこういうプランがいいですねっていう提案の仕方、これはですね、非常に満足度が高いんですよね。要するにプロとしてのアドバイスがすごくてんこ盛りに入ってるっていうことなんですよ。
あ、なるほど。
なので、前回もお話ししたんですけど、洗濯機っていうのが必ず1階っていうイメージがありますね。
はい、
うん、でリビングそのものも1階っていうイメージがあるじゃないですか、うん、で別に2階にあってもいいと思うんですよ、その生活のライフスタイルでいくと、うん、ですからこの間先日、うちで提案させていただいたお客さんの中でもいろいろとこう話を聞いてると、別にバルコニーはいらないよと、でメインの生活こう1階でしたいと、
うんうん、
でいろいろとこう他社でもいろいろと話を聞かれてたらしいんですけどね、で当然家ってこう2階建てのイメージがあるじゃないですか、
はい、
だからもう2階建ての家がこういろんな会社がこう出されてたんですけど、要望を聞いていくと僕らからすると、うん、2階建てである必要ないなというふうに捉えたんですね、
うん、
メインの生活1階でしたくて、2階にバルコニーも別にいらない、はい、できたら寝室とかも1階で生活できたらいいなと、うん、2階を作る意味がないんですよね、
う
んうん、でそのたまたまその方は土地も結構、ね、はい、広いので、うん、2階建て作っちゃうとあまりの要するに残りのスペースが増えてくる、じゃあその土地の管理をどうするのかっていうのが出てくるので、うん、我々が提案させていただいたのは平屋を提案させていただいたんですよ、でそうなりますと平屋にすると坪数っていうのはコンパクトにすることができるんですね。なぜなら階段がいらないですよね。2階に上がると階段がいらなくなります。で、1階2階にトイレがいるっていったものがいらなくなったりとか、うんうん、そういう形で、坪数をコンパクトにすることができる、でも空間としては広く取れるということで、はい、お客様にじゃあ提案させていただくときに、今から多分提案させていただくプランっていうのは多分驚かれると思うと、今は多分想像もしないものが出ると思いますよ、 でもそれが私たちがいろいろとヒアリングさせてもらった上で多分これがベストだろうなっていう間取りですっていうことで、お客さんにこうボンとこう平屋のプランを最初に出すと、はい、お客さん鳩がまんまり鉄砲っていうのはまさにそれはそう言って言うんでしょうね。ちょっとびっくりしたような顔をされてまして、あみたいな、うん、で、それを一つずつこういうことを言われたんでこういうとこ、これをここでこういう作業をしてください、でこうでっていう形で、まあ、バーベキューしたいって言われたんで中庭を作ったりだとかね、
平屋の中庭を作って、
でその中庭の中でこう、うん、リビング、アウトリビング的な感じでこう空間を取ってもらうというような形の提案をさせていただいたところ、お客様非常に喜んでいただきまして、あれも平屋なんて想像もしてなかったと。でもそこだと思うんですよ、お客さんがどういう生活したいっていうことを汲み取って、じゃあこういうプランがいいんだろうなっていうところ、お客さんが最初から平屋が欲しい、
あ、
って言われたわけじゃない、しかも2階建てがいいって言ったわけではないんですよ、うん、ただもうじゃあ1階はこうですね、じゃあ2階は何がいりますかみたいな形のヒアリングだから2階建てになっちゃうんですけど、必ずしもそうじゃないっていうことなんですよね、うん、だからいろんな間取りの取り方によってライフスタイルをヒアリングしていくと、じゃあこういうプランがいいねっていう提案なので、実際住んでみたら非常に満足度が高かったりだとか、なので今までもこうね、豊岡の高屋であったりだとか、まで日高の山本であったりだとか、綾部の方とかね、お引き渡しさせていただいたお客様、
はい、
定期点検で行ったりすると、もう非常に快適な想像通りの生活ができてますっていう形で、いろんな方にご紹介してますっていう風にね言っていただけると非常に嬉しいですから、うん、だからそういった家作りっていうのがですね、やっぱりすごく大事なんではないかな、うん、単なる間取りを聞いてそれを形にするっていうんではなくて、ライフスタイルをヒアリングしてそれでプランに落とし込む、うん、やっぱこの辺がですね満足度の違いかなというふうに思いますので、まあ、そういった家作りをされるのがいいんではないかなというふうに思いますね、
はいはい、ぜひまた、ね、個別の相談も受け付けていらっしゃると思いますし、また1月になると、
はい
ね、
勉強会ですね、
はい、セミナーも、ね、あるということですので、はい、こちらのまたホームページをご覧いただきたいと思います、はい、Facebook もございます。
そうですね、ぜひグローイング田島で検索していただきまして、ぜひどんな会社かっていうのを、ね、見ていただけたら、
はい、
うん、あ、こういう会社なんだなっていうことを分かっていただけるというふうに思います、うん、で、まあ、不定期にですね、いろんな勉強会もしてますし、ぜひお気軽にですね、資料請求とかね、していただきましたら、まあ、その時にですね、ちょっと余白に FM ジャングル聞いてますよとかってね、こう打ってもらいますと、非常にこう、なんか、嬉しいな。
ああ、もう嬉しいです、
は
い。
元さんも嬉しいです。私も嬉しい。
ああ、本当ですよね。
なんかそういったことも一言添えていただけたらなというふうに思っております。
はい、いつもラジオ聞いてます、はい、って書いてくださいね。
はい。
はい。ということでありがとうございます。はい。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。はい、また次回よろしくお願いします。